今日から第一サムエルに入ります。第一サムエルの一章の一節から今日は一章を学びましょう。まず第一サムエルですけど、第一サムエルってあるだけであるゆえに、その第一サムエル、第二サムエルっていうその二つあります。サムエル記っていうのが。で、著者はサムエルさん。ただサムエルが死んだ後のことも結構書いてあります。なので、その、後でそのダビデが罪を犯した時に、あんたはその罪を犯したって、そのバテシバの、罪のことをはっきりとその示した、預言者ナタンっていうの、預言者がいるんですけど、その人がその引き続き書いただろうとも言われています。で、その後は、あとはもう本当に神の霊が、その、ある、その、わかんないですけど、人をその突き動かして、この第二サムエルの一番最後まで書いただろうというふうにしか言えないです。少なくともそのサムエルがここに関わったということは言えてるでしょう。で、書かれた時代は、紀元前11世紀ぐらいです。だから、紀元前の1100年から1000年ぐらいにかけて。ダビデ王が1000年ぐらいですからね。ソロモンがその後です。だから、紀元前900年代後半ぐらいがソロモン王です。で、サムエル記のテーマっていうのは、そのイスラエルがその王国になっていくわけです。これから王が建てられていくんですけど、その、今まで神が治めていたその神聖政治から王政政治へのその移行です。このトランジッション。移行していくというその過程がここに書いてあるそのテーマです。その中で神がなさることが書かれてあります。で、サムエルという人が出てきます。今日一章で学びますけど。で、サムエルという人は、最後の志士だと言われています。知識をずっと私たち学んできましたね。で、サムソンの後、その獅子がいなかったんですよね。この獅子の中で。で、一番最後の最後、その神がイスラエルの民にその王を与えて、その王政に移すときに、そのバトンタッチをするために立てた獅子がサムエルだというふうに、多くの人が言っています。で、神聖政治からこの王政政治っていうふうに移行するんですけど、今まではその神が祭司たちを、通して直接治めてたんですよね、民を。で、祭司というのは、神を代表して民の前に立ち、民を代表して神の前に立つ人たちです。それが祭司です。祭司の役割。で、大祭司というのがいて、最初はそのアロンだったんですよね。で、その子供たち。で、それでその、レビ族というか、その家系で、大祭司というのが立ってたわけです。それでその祭司たちが政治の中心にいました。でもこれからその祭司たちというよりも、王様が政治の中心になっていきます。でも、それでもその祭司たちっていうのが残るんですよ。神を代表して民の前に立つ。民を代表して神の前に立つっていう。その祭司たちは残ります。だから、今までその、いたその祭司たちと、これから神がその立てる王たちっていうのは、そのうまく調和していかないといけないわけです。王も神に応答するし、祭司たちも神に応答する。で、そういうその話が繰り広げられていきます。で、両者ともなんかその堕落していくと、今度は神は預言者を使わすんです。で、預言者を通して、そのイスラエルの国を立て上げるというか、そのもう一度神の方に戻そうとするわけです。そういう歴史があります。で、第一サムエル記、私たちがこれから学ぼうとしている第一サムエル記は、特に三人の人たちの歴史です。一人目はサムエルさん。で、サウル王。そして、ダビデ王です。それが第一サムエル記です。それが記録されています。で、70人訳っていうのがあるんですけど、ギリシャ語を話すユダヤ人たちが、その旧約聖書を、ギリシャ語に、訳したんですけど、それを70人訳っていうふうに言います。で、それによると、そのサムエル記っていうのは、そのなくて、列王記の中に入ってます。サムエル記の後が列王記ですけど。だからもうサムエルの時代からその王様王政にその移行する期間だからもうそのままサウル王もダビデ王もいるしソロモンも出てくるしでその列王記に入れちゃえっていうことで列王記の中に入ってます。だから何が正しいかとかそういう話をしてないですよ。ただ知識として。だから第一サムエルは第一列王記になってて第二サムエルが第二列王記になっててそして私たちの聖書の第一列王記が第三列王記になってて、第四列王記っていうふうに、その一つの列王記の中で繋がっています。それぐらい、その、今までの、 政治のあり方から、治めるその政治のあり方から、その王様へ、王政へっていうふうに移行していくという、ことが書いてあるわけです。それが言いたかっただけです。テストには出ません。テストしないけど。はい。まあ、それがサムエル記でした。私たち今日、このサムエル記の一章を学びます。まず一言祈ります。天の神なるお父さん、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人に語りかけてくださって、あなたが私たちに今日用意しておられる御言葉を、あなたのメッセージを聞いて理解することができますように、どうかお助けください。ここにいる一人一人、これを聞く一人一人を、どうぞあなたが聖霊で満たしてくださって、聖霊によってあなたの御言葉を、霊的なものを理解することができますように、どうか理解する力を与えてください。お願いします。またどうか、語る私をあなたが助けて、また清めてください。聖霊によって満たしてくださって、あなたが語ろうとしておられることを余すとこなく、あなたの語り方で語ることができますように、ちょっとどうぞお助けください。お願いします。今日も皆で、イエス・キリストの皆によって、あなたの前に出ていけることを感謝しつつ、また本当にあなたを待ち望みつつ、イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。まず、サムエル記の、第一サムエル記の一章ですけど、まあ、特に、エルカナさんという人たちとか、その奥さんのハンナさんという人たちが出てきます。で、まず最初の部分っていうのはそのハンナという人がいるんですけど、その人のその苦しみについて書いてあります。まず一節からお読みしましょう。エフライムの産地、ラマタイム、ソフィムに、その名をエルカナという一人の人がいた。この人は、エロハムの子、順次遡って、エリフの子、トフの子、エフライム人、ツフの子であった。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はペニンナと言った。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。まずここまでお読みしましょう。まず、登場人物ですけど、エルカナさん、エフライムの産地のラマタイム・ツフィムに住んでいる人。で、エフライム人ツフのその子孫ですね。エフライム人です。で、エルカナには二人の妻があって、ハンナさんとペニンナさん。ハンナっていうのは、恵みという意味です。ハンナ。で、ペニンナさん。それは、ジュエリー、宝石って意味です。二人ともいい名前ですね。ハンナさんには子供がありませんでした。でもペニンナさんには子供がありました。なんとなく嫌な予感がしますね。三節、この人は自分の町から毎年、城に登って万軍の主を礼拝し、生贄を捧げていた。そこには、エリの二人の息子、主の祭司、ホフニとピネハスがいた。で、彼らは毎年城に登っていったんですけど、城っていうのは、神の幕屋が建てられていた場所です。覚えてますかね。で、エリというのは大祭司で、その息子たちが二人、ホフニさんとピネハスさんがいました。で、まあ、毎年って書いてあるんですけど、もしかしたら一回かもしれないし、まあ、基本はその毎年、神の幕屋に、その神のところに、その行くときには3回ありましたね。ユダヤ人のその祝うその、お祭りを3つのお祭りの時に行っていました。覚えてます？水越の祭りと、五旬節、ペンテコステの日と、そして、カリ用の祭りね。その3回がその三大祭りというか、三大祭りって言うとなんかちょっと現代的に聞こえてしまいますけど、その3つのお祭りの時には大切なお祭りだから、その、みんなが、その少なくとも、その男性は、ユダヤ人の男性は全員、その神のもとに戻る、その登っていくようにって、立法に定められていました。で、エルカナさんは、それに従って、その、連れて行ける人は家族もどうぞですから、イエス様も、その、お父さんお母さんに連れられて、その、エルサレムに登ってましたね。小さい時。それと同じように、その毎年、まあおそらく年に3回でしょう、家族を連れて登っていました。で、なぜ、城に登ったかというと、観光？神を礼拝し、神に対して生贄を捧げていたって。で、習慣になってしまうと、ここら辺の部分がなくなってくるんですよ。教会もそうですけど。日曜日だから教会に行く日。日曜日は、ちょっと早めに起きないといけない日。あ、まあ、ちょっと遅くでもいいんじゃないですかね。 8時とかから仕事してる人からするとね。で、何曜日はこれで、火曜日は祈り会があって、木曜日にはそのバイブルスタディがあって、みたいな。で、日曜日はまた来て、朝は、礼拝があるみたいな。それをスケジュール帳に書き込んであって、あ、もうここはもうブロックされてるので、その礼拝に行きます。でもそもそも、その神の元に行って、その礼拝、その、まあ、礼拝に来るっていうのもそのまんまなんですけど、教会に一緒に集ってこの建物に。そして一つところに集まるということは何のために来るかというと、神を礼拝し、私たち生贄をほふったりしませんけど、それは別、その、しなさいと言われてないから、イエス・キリストがもう、その、完璧な生贄として、その、ご自分を捧げられたから、生贄を捧げる必要ないんですよ、私たち。ありがたいことに。じゃなかったら私たちなんか祭壇とかここの真ん中に気づいてね、やらないといけなかったりするかもしれないし。もしかしたらエルサレムは登らないといけないんですよ、私たち。毎年。3回。破産しますよ、もう。でも私たちはその聖書を読んでると、その生贄っていうのは、その私たちの、その生贄の唇のその果実を追って、神を礼拝すること、神を賛美を捧げること。それは生贄ですよ。神に対する。また私たちのその心や思いや私たちの力をその神に対して捧げるんですよ。喜んで。神がしてくださったことを覚えて。そのための日曜日であり、そのための毎週その礼拝があるんですよ。覚えていたいですよ。このことを。で、4節。その日になると、エルカナは生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子、娘たちにそれぞれの受ける分を与えた。またハンナに一人の人の受ける分を与えていた。彼はハンナを愛していたが、主が彼女の胎を閉じておられたからである。で、その生贄を捧げた後に、そのエルカナの家族の、エルカナは家族の人たちにそのすべてに分け前を与えたんですね。で、その日っていうのは、その城に登った日、生贄を捧げた日、礼拝をした日でしょうね。で、妻ペンニーナとそのすべての息子、娘たちに。で、同じようにそのハンナにも分け前を与えていました。一人の人の受ける分を与えていたって。で、次を見てみると6節。彼女を憎むペニンナは、来た来た来たって感じですよね。主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気を揉んでいるのに、彼女をひどく苛立たせるようにした。で、一夫多妻制っていうのは、神は願ってないんですよ。で、彼らはその文化的に、その一夫多妻制を敷いてるだけであって、別に神がその認めてるわけじゃないんですよ。神は一人の人が、一人の男性が一人の女性と結ばれるというのが、その神が定めた結婚ですから。それ以外はないですよ。でもそのペニナはハンナを憎んでたんですよ。なんででしょうか？なんで憎んでるんですか？エルカナがハンナを愛してたからです。五節の、またハンナに一人の人の受ける分を与えていた。彼は、ハンナを愛していたが、主が彼女の胎を閉じておられたからである。というのは、別の訳を見てみると、もうちょっとわかりやすいです。この背景が。もう面白いことに、その日本語の口語訳も、新改訳も、新共同訳も同じ言い方をしています。でもその、私のその第二版の新改訳を見ても、今読んだ通りにしか書いてないんですけど、第一版というか、元々のその、新改訳の訳の仕方っていうのは、その特別の分を受けていたって書いてあります。また英語の、聖書を読んでみると、ダブルポーション。なんか二人分の、その分け前を与えていたというふうに書いてあります。だからそのハンナへの分け前っていうのは、その普通の一人分が受けるよりも、もっとたくさん、エルカナは与えてたんですよ。なぜかというと、彼は、ハンナを愛してたからです。余計に。ペニンナよりも愛してたから、ペニンナには一人分、息子には一人分、息子たちには一人分ずつ、娘たちにも一人分ずつ。けど、ハンナには子供がなかったけども、神が胎を閉じていたから。でも、ハンナのことを特別に余計に愛してたから、その特別に余計に分け前をあげたんです。しかし、主は彼女の胎を閉じておられた。みたいな、そんな読み方でしょうかね。その文脈からすると、彼は、ハンナを愛していたので、特別の、もしくは二人分の分け前を与えていた。しかし、主は彼女の胎を閉じておられた。そういうふうに五節を読むと、六節につながりやすいです。で、ペニーナはハンナを憎んでいました。エルカナ、自分の夫が もう一人の妻であるハンナを余計に自分よりも愛してたからです。普段のその自分の夫のハンナに対する態度であったり、毎年その城で、その城に登るたんびに、特別に2倍のその分け前が与えられたというその事実を前にして、イライラしてたんですよ。それで、ペニンナはハンナを憎んで、ペニンナはハンナを苛立たせます。ハンナがその子供がいないことをその気にしていることを知ってたんですよ、ペニンナは。だから一番その彼女が気をもんでいる、気にしていることをあえてしたんですよ、きっと。ああ、今年も私の子供たちにはたくさんの一人一人の分け前が与えられているのに、あなたには子供いないのにねって。二倍の特別な分け前が与えられるなんてよかったねって。きっと、夫のエルカナも、あなたのことをかわいそうに思ってるんだよって。よかったね、特別に与えられてって。でも実は自分の中でイライラしてるんですよ。で、そういうその厳しいことっていうか、あえて傷つくことを言って、そして、ハンナを、攻撃してたんです。そして毎年、神の宮、その角に登っていくたんびに、ペニンナはハンナを苛立たせていました。7節。毎年このようにして、彼女が主の宮に登っていくたびに、ペニンナは彼女を苛立たせた。そのため、ハンナは泣いて食事をしようともしなかった。だからハンナはもう辛いんですよ。食事が喉を通らないほど辛いんですよ。泣いて。でそうやって苛立たされる、そのイライラさせられるのもそうなんだけど、実際にそうやって言われてることがその通りだからです。現代ではそんなことないですけど、当時は、特にその当時のイスラエルのその文化の中では、自分にその跡取りがいないっていうことは、屈辱的なことだったみたいですから。で、その立法というか、その当時のその立法によるとですよ、今私たちそれに全然そこから自由にされてるんですけど。当時、その自分の妻を、その子供がいないからといって、その離婚することに対して誰もその意を唱えないんですよ。あ、それはそうだよね。それは当然だって。子供が生まれないんだからって。そういうのから自由にしてくださったのもイエス・キリストですから。それはありがたいですよ。だからそのハンナはそういうその文化的な背景も全部その相まって、イライラもするし、がっかりもするし、もう食事が喉を通らないんですよ。そして8節。それで夫エルカナは彼女に言った。ハンナ。なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか、あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか。すいません、男性を代表して、私が代表して言えるかわかりませんけど、女性のこの深い心の痛みを分かってあげられない男性が私も含めて多いんです。ただ、ごめんなさいって、ただ、わかるよって言えばいいのにもかかわらず、私たちは男性はどうしてもこう理由付けをしたくなるんです。そんな悲しんでる理由ないじゃんかって何言ってんのって。私があなたのことを、あなたをよくしてあげてるし、私はその10人の息子にもその勝るじゃないかって。そうやって泣く泣いて塞ぎ込むようなそんな理由ないじゃないかって。ハンナからしたら、また女性からしたら、その理由なんかどうでもいいんですよ。そうだよねって、あなたの痛みはわかるよって、そうやって寄り添って欲しかったりするんですよ。それだけだったりするんです。エルカナさんは良い夫だったかもしれませんし、いや、良い夫だったでしょう。神に対しても、その正しい人ですから、この一生を見てると。また、ハンナのことを本当にその特別に愛してて、ペニンナよりも。いい夫だったと思いますよ。けど、その素晴らしい夫だったとしても、ハンナのことを理解してくれなかったんですよ。だから、ハンナからすると二重に苦しいんですよ。自分を理解してくれる人がいないからです。わかるよって言ってくれる人がいないからです。自分が気にしてることを大丈夫って言ってくれる人がいないからです。深いところでそれを理解して、その心の苦しみを満たしてくれる人を、それを癒してね、心を満たしてくれる人が隣にいないから余計に苦しいんですよ。皆さんが苛立っていて、がっかりしていて、希望も持てないような時、どうしますか？どこに行きますか？何を、もしくは誰を頼りますか？9節。城での食事が終わってハンナは立ち上がった。その時、祭司エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。ハンナは主の宮に行ったんです。何をするために？祈るためにです。なんで？彼女の心が痛んでいたからです。英語の聖書を見るともうちょっと面白いです。She was in bitterness of soul. bitterness って、bitter っていうのは、苦い心に、苦いチョコレート、ビターチョコレートのビターね。soul、soul っていうのは、私、魂ですよ。魂の底から、心の深いところから彼女は、その bitterness。苦味でいっぱいだったんですよ。心が傷んでいたから。彼女の心にその苦い思いがペニンナに対して。もしかしたら自分を理解してくれないそのエルカナに対しても苦かったんですよ。その苦いものを抱えて他の人のところに行って井戸端会議でちょっと私の夫についてこれを聞いてくれよ。聞いてくれよ。聞いてくださいよ。俺の妻についてちょっと聞いてくれよ。あいつめーとかって言ってその苦いのをぶちまけたりしなかったんですよ。ハンナは何をしたかというとこの心の苦いのがあったので、それを神の前に持ってって、神にある意味ぶちまけたんです。その苦さ。そして主に祈って激しく泣いたんです。もう一度聞きますけど。あなたの心が痛むときに、あなたの心がその人に対してその苦い思いでいっぱいになるときに、どうしますか？どこに行きますか？誰を頼りますか？そういうときに頑張れとかって言っても、プレッシャーにしかならないんです。だって頑張れないんだから、どうしようもなくて塞ぎ込むんですよ。頑張れないのに、頑張れって言われるのは、苦痛でしかないですよ。でも絶望のど真ん中にいても、常にイエス・キリストにあって私たちは、希望があるんですよ。マタイの11章の28節とから30節。開けなくていいですよ。みんな知ってると思いますから。マタイの11章の28節から30節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私イエス・キリスト。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。なんか心にその重荷を持ってて、暗くて、希望が見出せなくて、また苦くて、苦しんでいるときに、イエス・キリストの元に行くと、イエス・キリストがそれを追ってくれるんですよ。そしてイエス・キリストのその軽い軽い重荷を負わせてくれるんですよ。首輝きっていうのは、わかりますよね、首輝き。畑を耕すときに、牛とか馬とか、私は直接見たことないですけど、見たことのある方の方が よっぽど知ってますけど、首にこのパコってはめて、それで、後ろにこの引かして、で、畑を耕すんですよね。イエス・キリストと同じその首輝きを追いなさいって、二つ首が入れるところあるんですよ。一つはイエス・キリストが追ってくれるんですよ。もう一つは私がそこに首入れるんですよ。それイエス・キリストがまっすぐ、かつ 99.99999999999% の重いのを持って、追ってくれるんですよ。私の追うべきものっていうのは、イエス・キリストのもとにただ行くだけです。あとはイエス・キリストがやってくれるんです。さっき詩編で読みました。私に関するすべてのことは主がなさる。主がすべて成し遂げてくださる。私がイエス・キリストを信頼して、キリストのもとに行って助けてくださいというのであれば、キリストは助けますよ。それが約束だから。どんな重荷でも、イエス・キリストにあって、追ってもらえない重荷はないですよ。私たちのすべての罪を、すべての咎を、すべての罰を負ってくださったから。そして、ハンナは祈って、自分のその心を全部、心の痛みを神の前に出して激しく泣きながら祈って、誓願を立てたんです。誓願、誓いですよ。私の、あなたがその子供を与えてくださるんだね。その私の子を一生あなたにお捧げしますって。その子の頭にカミソリを当てません。つまりそのナジル人っていうのがいましたね。神にその特別に仕える人たちです。サムソンもそのナジル人として本当は生まれてきたんです。だからあんだけその強い力が与えられたんですけど、彼は神にその最後の最後まで、というかその最後の最後のあの最後の瞬間まで従い通さなかったです。ナジル人としての誓いを破り続けてました、彼は。でもそのもし子供が生まれてくるんだったらその子供をあなたに全部あなたにお捧げしますってそのこの一生をあなたが使ってくださいって。ただまあ条件がありますって。当たり前ですけど私に男の子を授けてくださるならそうしますって。またあなたが私の悩みを顧みてくださるんだったらそうしますって。私を心に留めてくださるなら また私を忘れないでいてくださるんだったら、どうか私に男の子を与えてくださって、与えてくださいって。そしたら私はその子の一生をあなたにお捧げします。そうやって祈ったんです。11節。そして誓願を立てていった万軍の主よ、もしあなたは、あなたが発しための祈り、悩みを顧みて、私を心に留め、この発しためを忘れず、この発しために男の子を授けてくださる、言いますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。さっき説明した通りです。12節。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけで、その声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。で、そこでその大祭司のエリさんが来るんですね。そもそもその神のこの時に城にある幕屋っていうのはそこまで大きくないですから。パッて見たらその全員が見えるような感じですから。だからずーっとそのそこに座って、まあ多分立ってか、そのひれ伏してか、泣きながら、激しく泣きながら祈ってる人がいるわけですから、その目に留まりますよね、それ。でもあまりにもその長く祈っていて、そしてその声も何も聞こえてこないから、エリはその、この人は大丈夫なんだろうかっていうふうに見てたわけです。でもハンナとしては、その声にならないほど声、その心が痛んでたんです。言葉が出てこないほどに心が痛むってことはあるでしょ？ないですか？私は何回か経験ありますよ。もう何と言っていいかわからないぐらい悲しむっていう。神の前にも、人の前にも。で、エリはいつまで酔ってるんだって。余裕を覚ましなさいって言いに来たんです。すごいですね。祈ってんの人が。もしかすると、人は、あなたのことを理解しないかもしれません。私は牧師ですけど、私があなたのことを 100% 理解できる保証はありません。すいません。だって、私はあなたじゃないから。あなたも私のことを 100% 理解できないように、私もあなたのことを 100% 理解できないんです。だから治療さんは私のその痛みをわからないって。すいません、わかりませんよ。その通りです。でも人には理解できないことであっても、神には理解できるんですよ。あなたの夫や、あなたの妻や、友人や同僚も理解できないかもしれないけど、子供たちも。神には理解できる。イエス・キリストは、そのヘブルの4章で、そのすべての面において、あらゆる点において誘惑を受けたって。だから私たちのすべてのその弱さをご存知だって。私たちの弱さを知ってるから、私たちに同情してくださるって。で、神は私たちの弱さも同情できるんですよ。あるそのなんか強い人からすると、その弱い人の心がわかんないんですよ。なんでそんなところでって。中島さんには一般ピープルのそのパンピーのあの、その三類子のこと心がわかんないんですよ。なんでそれが取れないかわかんないんですよ。なんでそんなの取れないんだ。だから心の強い人って言いますよ。なんでそんなところでいちいちメソメソするんだって。理解できないとかって。もしかするとそれを乗り越えてきたけども、それを忘れてしまって人のことを理解できない人たちっていますよ。自分もそういう風になるときありますよ。信じらんねえって。何考えてんだろう、この人って思っちゃったりするときありますもん。恐ろしいことに。信じられないとか言っちゃったりするときありますよ。でもたとえ人がそんなんだったとしても、神は心からあなたのことを理解するんですよ。愛するっていうことは、理解するっていうことって知ってます？私があなたのことを愛するのであれば、あなたのことを理解するところから始まるんです。なぜこの人はこんな、ここで悲しむんだろうか。なぜこの人はここでこういうリアクションをするんだろうか。なぜって。この人は何が必要なんだろうか。なぜそれが必要なんだろうかっていうことを理解するんです。愛するのである。私が妻を愛そうとするとき、妻がなぜそういうことをするか、なんでそういうその反応をするかとかっていうのも、私と違う反応であったり、私と違う考え方であったり、それを持ったりするときありますもん。でもそれを全部頭ごなしに、はぁとかって言って、なんでそんなことするかわけわかんねえとかってやったら、どこまで行っても私は愛することができないんですよ、その人のこと。なんでそうなるかなとかって言って、お互い、なんでそうなるかなとかってやって、そしてぶつかって終わりですよ。愛するってことは相手を理解するってことです。神は、その一人子も惜しまずに私たちに与えるほどに、私たちを愛したんです。また愛してるんです。神はあなたのことを理解してますよ。あなたの必要を またあなたの心の痛みや心にあるその苦い思いとかも全部知っておられるんです。人は理解しないかもしれないけど、神は知っておられるんです。だから神の前に行くんですよ、私たち。人のところに行ってもしょうもないんですよ、意味ないですよ。そこでうんうんとかって言われたとしてもそこから解決に至らないから。うんうんっていうのもほとんど稀だから。初めての人に会って、その自分のことがその好きでいてくれるというか、あ、こいついいやつだなっていうふうに思ってくれる人は、一般的に平均的に言って、その4分の1なんですって。10人いたら2人ぐらいしかいないんですよ。最初からフィーリングがあって、あ、こいつ、あ、お前いいやつだなとかって言える人は。8人は基本的に、ふーんって感じなんですよ。でも神は、100% あなたのことを理解していて、100% あなたに対して思いを寄せていて、あなたの最善をいつも願ってるんです。ハナは神の前に出て心を注ぎ出してたって、そう答えます。15節。ハナは答えていた、いいえ、祭司様。私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。このはしためを横島な女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。主の前に心を注ぎ出していたって。自分のその心にあるものすべてをそのまま吐き出してたんですよ、神の前に。その神の前に注ぎ出してたのは何かっていうと、神はどうぞ私に子供を与えてください。そしてペニンナを許して愛する心を、あなたの愛を私に与えてください。お願いします。そしてエルカナと共に、また、ペニンナと共に素晴らしい家庭を築いていくことができますように、あなたの愛を与えてください。お願いします。とかで祈ってないんですよ。何をハンナが神の前に注ぎ出してたかというと、16節の後半に書いてあります。募る憂いと苛立ちって。そのために今まで祈ってたって。自分の中に募る憂いがあるって。もうやだやだやだっていう思いがあるって。そして苛立ってるって。ムカつくなーって。それをそのまんま神の前に吐き出してたんです。自分の不平や自分の中にある不満や、また不安や悲しみも全部神の前にそのまんまドカーンって落としていいんですよ。ヘブルの記者が言ってるのは、その私たちのその苦み、心の中にある苦い思いっていうのは、その周りの人をもう汚すって書いてあります。そしてその苦みというのは、周りの人を汚すだけじゃなくて、そして苦みがあると、神の恵みからこぼれ落ちるって書いてあるんです。ヘブルに。人に対して苦い思いを持ってたら、神の恵みから落っこちるんですよ。そして自分だけじゃなくて、それをぶちまける周りの人たちも、汚されていくんですよ、どんどん。で、苦みっていうのは、気をつけないといけないんですよ、私たちの中には。それを人にぶつけても、何の解決にもならないんですよ、そもそも。だからそれを全部ぶつけるんであれば、神にぶつけるべきですよ。私の中にこんな思いがありますって。でも先に言っておきますけど、苦味や妬みや苛立ちっていうのは罪ですからね。だからこそ神の前に全部さらけ出す必要があるんですよ。注ぎ出す必要があるんですよ。じゃないと次に進めないから。そんなん抱えながら人を愛するってことはありえないですよ。そんなん無理ですよ。そんなん抱えながら神を愛するってことも無理ですよ。だって神の命令は人を愛しなさい、許しなさいって始まるわけだから。だから最初にその自分の抱えている憂いや苛立ちや妬みやそのイライラを神の前に出すんです。私にはこんな思いがありますって、どうか助けてくださいって。なんでその苦みをその心にあるもの全部その神の前に注ぎ出すかっていうと、神に従うためですよ、最終的に。そして清めていただいて、神に従っていくためです。あいつめっちゃムカつくんですって、ハンナがでもし祈ってたら、ペニンナメって。こんな悪いことやって、あんなこともやって、あんなこともやって、もうこの人はその乗られて死ぬのに、そのふさわしい人です。神をどうぞこの人の上にあなたの怒りのその炎をぶちまけてください。今すぐやってくださいとか。そうなったらこの地上から一人もいなくなります。それでもどうかこの私の中にあるこの悪い罪を、妬みを、この苦みを、イライラを、どうぞ沈めてください。あなたが取り去ってくださいしょ。ただ、神に従いたいから。ただ神が願っておられることな、私はしたいんです。だからどうにかしてください。私を清めてください。ざっといきますね。ノートを取ってる方は用意をしてください。ざっといきますから。詩編の42編の4節。 私はあのことを思い出し、あのことなどを思い出し、見舞いに私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆と共に神の家へと、ゆっくり歩いていったことなどを。その、助けてくださいって、その、本当に祝福されて喜ばしいその時のことを思い出しながら、ああ、あの時になるといいのにっていう、その、心にあるその憂いを神の前に注ぎ出してたんですよ。詩編の42編の4節。もう一つ同じ詩編、62編の8節、62の8。民をどんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。神の前にその注ぎ出しなさいって私たちの心を。愛歌の2章19節。愛歌2の16、19。愛歌2の19。夜の間、夜の見張りが立つ頃から、立って大声で叫び、あなたの心を水のように主の前に注ぎ出せ。主に向かって手を差し上げ、あなたの幼子たちのために祈れ。彼らはあらゆる街角で飢えのために弱り果てている。この時のその状況っていうのは、あまりにもその飢餓というか食べるものがなくて、親がその自分の子供たちを食べるみたいな、そんなぐらいのその状況だったわけですよ。そうならないように、そう神に対して助けてくださいって、あなた方のその心をその水のように注ぎ出しなさいって、そういうことが起こらないようにお助けくださいって。今言ってるのは開けなくていいですからね。詩編の34編の18節。詩編の34の18。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。同じ詩編51編の17節。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神はあなたはそれを蔑まれません。本当に神の前に低くなって、うわ、主を助けてくださいって。私にはこんな思いがあります。もうどうしようもないですって。私はその絶望の淵にありますって。そう、神の前に助けてくださいというのであれば、神はその高いところから低くなった私たちの上に恵みを注いでくださるんです。それを聞いてエリは答えます。17節、第1サムエルの一章。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。エリも、まあ、さすがに大祭司ですよ。それを聞いて安心していきなさいって。神に委ねたら安心できるんですよ。神はすべてを治めておられる方だし、私の最善を知っておられ、それがなるように願っておられる方だからです。神に一度、その委ねたら安心していいんですよ。あとは神がやってくださるって。そうなろうとそうならないと、なるまいとか、なろうとなるまいと。神の前に安心しておられるんですよ。フィリピの4章。6節と7節。フィリピンの4章、6節、7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。だって神が全部最善を知ってて、それをしたいと願ってて、全部その状況を収めておられて、その神にもお願いしますって助けてくださいって言ったんだったら、あとはもう安心していいよって。そして神が願いを叶えてくださいますように。私がやろうじゃないんですよ。人に頼って人が自分のために何かをするのであれば、いつまでも安心できないです。あの人本当に私のことを気にかけてくれるのかな？あの人ちゃんと私のことを覚えてくれてるかな？私のことをちゃんと、そうやって不安になるんですよ。自分が願ったようにならないとその人を攻撃したくなるんですよ、また。そして苦くなるんです。その繰り返しです。そして恵みからいつの間にかこぼれ落ちるんです。でも神が私を理解してくださって愛してるからね。そして私の心を深い深いところから溢れるほどに満たしてくださる方なんですよ、神は。それを信じるんですよ。祈るってことは。安心できるってこと。この方に信頼したら私は安心していいんだって。あとは神がしてくださるってことを信じるんです。イエス・キリストの御名によって祈りますっていうのは、そしてアーメンっていうのはその通りですってことですか。Kindle ってわかります？ Amazon の。その Kindle 僕持ってないんですけど、携帯のアプリで Kindle 入れてあって、その Kindle の中で、その英語のものを読んでると、その勝手に、難しい単語から、英語の英訳が出てくるんですよ。勝手にピピピって。だから英語で本読みやすくなってるんですけど。で、その中に、その、アーメンっていう言葉があって、その、アーメンというところに、その、意味がついてました。アマゾンのね、その、使ってる意味。 そしたら、祈りの最後の言葉、祈りの最後に言う言葉って書いてありました。マジかと思いましたよ。嘘じゃんと思って。アメンって、その、ヘブライ語です、アメンっていうのは。アメンって、エムナー、その信じるって意味ですよ。アメンっていうのはその通り、その通り信じます。信じるっていうことが、アメンです。今までそのか、まあ確かに最後の最後で言うかもしれないけど、その通りにイエス・キリストの皆によって神がしてくださるということを私は信じます。私はそれを同意しますというのがアーメンです。それを信じるんです。神は求める者に報いてくださる方だって。信じるんです。あなたがどんな人であるのか関係ないんです。祈るときにあなたがどうだということは全く関係ないんです。イエス・キリストをどれだけ知ってるかとか、どれだけ祈ってきたかとか、聖書のことをどれだけその知ってるかとか、じゃあ、第一ペテロ開いてくださいとかって、第一ペテロパンパンって、他の人よりも、その、平均よりも早く開けるとか、そんな関係ないんですよ。聖書の御言葉をなんか、何箇所覚えてますが、でもそれも全然関係ないんですよ。あなたがどんな人かっていうことは、別に、祈るときに、祈るときに全く問題がないんです。何が、それは重要じゃないんですよ。何が重要かっていうと、あなたが誰に祈るかっていうのが重要なんですよ。すべてを収めておられて、すべて私の最善を知っておられて、それを成し遂げる力がある方で、私のことを愛して、私のことを理解して、私のことを気にかけておられる方に祈るんであれば、あなたがどんなんであっても関係ないじゃないですか。あるところで話しましたけど、祈り会だったかな。皆さんが私のところに来て、シロさん、1億円貸してくださいとか言っても無理ですよ、そんな。頼む相手が間違ってますよ。私その1億円を皆さんに貸したいけどもね、もし必要であれば。その財力ないもん。だから誰に頼むかっていうのが大切なんですよ。私なんかに頼まないでもっとその貸してくれる信頼のおける銀行に行ってください。それはどうでもいいですね。人に頼っても、どんなにその人ができる人だなというふうに思っても、その人に頼ってもそれだけです。その人の能力以上のことはできないです。私の心を満たす無理ですよ。私のその心の憂いをその慰めてくださる、その深いところからその慰めてくれる、それも無理です。人にはできないんです。神を愛する、人を愛するようになる、それも無理です。そんな力、そんな愛は誰も持ち合わせてないからです。あなたの罪を許す、そんなことも誰もできないですよ。イエス・キリスト以外、また神以外。私、あなたがどんなのかっていうのは重要じゃないんです。私がただ低くなって神に助けてくださいと求めるのであれば、それを成し遂げることのできる神に祈るということが大切なんです。ハンナは心を注ぎ出して激しく泣きながら祈りました。18節、彼女は、はしためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。Before After。あの番組、ちょっといろいろと大変だったみたいで打ち切りになりましたけど。見る側としては、面白かったですよ。すっげえ、こんなに変わるんだっつって。before, after. 全然変わんなかったら、なんということでしょうの、あれはないですよ。お、すげえなーっていう、それが、売りでしょ？番組の。神に祈って、祈った前、祈る前の自分と、神に祈って、本当にその神に心を注ぎ出して、あとはもうあなたにお祈りしますって助けてくださいって言った後の自分と、何にもビフォーアフター変わんなかったら、何が行われたんですか、そこで。ハンナは今まで悲しくて苦しくてご飯も喉に通らなかったんです。でも今帰って食事をしたんです。そして顔は以前のようじゃなかったんです。英語だと、その悲しい顔ではなかったっていう、悲しいっていう言葉が入ってます。彼女が祈ったからというよりも、彼女がその神に対して信頼して神を信じてたからですよ。神が私のことを私に最善をなすことのできる方だって、そうしてくださるに違いないというその信仰によって彼女はアフターがあったんです。信仰がなかったらどんなに祈っても無理ですよ。ヘブルの11章の一節は信仰の定義が書いてあります。ヘブルの11章の一節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものだって。まだそれは起こってないんだけども。あとはもう神がしてくださるって。それが信仰ですよ。19節、翌朝早く彼らは主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家へ帰っていった。エルカナは自分の妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。日が改まって ハンナは身ごもり、男の子を産んだ。そして、私がこの子を主に願ったからと言って、その名をサムエルと呼んだ。で、ハンナに男の子が与えられました。主がそのハンナに心を止めたからです。神がその閉じていたその胎を開いたんです。そして男の子を与えます。で、ハンナはサムエルという名前を付けますけど、その私がこの子を主に願ったから、サムエルだって。で、直訳するとサムエルっていうのは、神は聞かれるってことです。神は聞いておられるって。私の願いよね。サムエルという名前はそういう意味です。21節、夫のエルカナは家族揃って年ごとの生贄を主に捧げ、自分の誓願を果たすために登っていこうとしたが、ハンナは夫に、この子が血離れし、私がこの子を連れて行き、この子が主の御顔を拝し、いつまでもそこに留まるようになるまでは、と言って登っていかなかった。夫のエルカナは彼女に言った。あなたの良いと思うようにしなさい。この子が血離れするまで待ちなさい。ただ主のお言葉の通りになるように。こうしてこの女は留まって、その子が血離れするまで乳を飲ませた。その子が血離れしたとき、彼女はお牛3頭、小麦粉1エパ、ぶどう酒の皮袋1つを携え、その子を連れ上り、主の宮に連れて行った。その子は幼かった。彼らはお牛1頭をほふり、その子をエリのところに連れて行った。ハンナは言った。王祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつて、ここのあなたのそばに立って、主に、祈った女でございます。この子のために私は祈ったのです。主は私がお願いした通り、私の願いを叶えてくださいました。それで私もまたこの子を主にお渡しいたします。この子は一生涯主に渡されたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。ハンナに男の子が与えられ、ハンナはその約束を忠実に守ったという話です。でサムエルがその血離れするまでは城には登らなかったんですけど、で、ハンナが、そのサムエルをシロに今度連れて行くときは、彼を神に捧げるときですよ。もうそこで、そのずっとそのシロに、神の宮で使えるものとなりなさいという、その最後の別れというか、まあ行けば会えるでしょう。で、サムエルがその母親、ハンナをなしでも、肉体的にその大丈夫になるまで育てたんですね、その父を与えて。エルカナはそのハンナの判断を尊重してたんです。あなたの良いと思うようにしなさいって。ただ、主のお言葉の通りになるように。もちろんエルカナもハンナからその話を聞いてたはずですよ。そして祈りの内容を聞いてたはずですよ。もちろんそのエルカナとしても、その自分の最愛のそのハンナから生まれたその息子をね、自分の後取りにするっていうこともそう願ったと思いますよ。ただ、エルカナもその神にあって平安を見つけたんですよ、そこに。ああ神がそういう風にしたんだったら、そのようなその内容だったら、神にそのお捧げすべきだねって。そしてハンナは城に登って、サムエルを誓願の通りに神に捧げました。で、主は私が願った通り私の願いを聞いてくださったって。だから私もまた約束した通りにしますって。つまり、この子を主にお渡しします。この子は一生涯主に渡されたものです。ハンナは私たちにとって、その神に忠実であること。そのわずかなものに忠実であることのお手本ですよ。神にその約束したことを果たすんです。それは神が私にしてくださったこと、神がしてくださったことに対する応答ですもん。私以前いろんなことを祈ったことがありますよ。条件つけて。私がこの人と仲直りできたら、毎週日曜日教会に行きます。だからどっかこの人と仲直りできるように助けてくださいと。自分がごめんなさいとかもしないでですよ。その人に自分がね、悪いことして傷つけてしまって、それで、そのなんかちょっと、険悪になってるのに、その、自分がごめんとかそういうのもなしに、それを助けてくださいと。で、それをやってくれたら、その教会に毎週行きますからとか、そういうなんか、変な条件つけたりするんです。また、その、この状況を助けてくださったら、奇跡的にそのテストで、勉強もしないのに、良い点数が取れたら、毎日聖書読むことにします。あなたがこんなことをしてくれたら私はあなたに交付しますみたいな、そんな、その条件つけて祈ったりするんですよ。神は優しい方だから、そういうなんか、その、無知な祈りでも、本当に恵みによって聞いてくださる時あるんですよ、実際。ハンナは、私が願った通り、私の願いをあなたが叶えてくださいました。だから私もまた、約束したことをします。神がしてくださったことに対して応答して、自分も忠実にそこで従ったんですよ、神。約束したことを神に。果たしたんです。イエス・キリストを信じたものであれば、誰でも神に対して祈ったことがあるはずです。私をお救いくださいって。その罪から。 清めて私の罪を癒してくださいって。それが聞かれたんじゃないんですか、私たち。そしてその応答として、神を愛するってことが、神から求められてるんです。私はどれだけ神のしてくださったことに対して忠実に応答しようとしてますか？もちろん、そもそも主が何をしてくださったかということが分からなければ、応答することもできないですけど。だから多く許された者が多く愛せるんですか？そして聖霊によらなければ、応答する力も、またその思いも出てこないですよ。だから求めるんです。だ神に対してその応答する、その神がしてくださったことに対してありがとうって神に従うということをみんなに言われてるんです。でもそのことのためだったら何でもイエス・キリストの皆によって求めればそれは神が与えるってそれが約束です。それを信じて応答するのかそれをしないのか、ただその救われてやったーとかってこれで私天国行けるやったーとかって言ってそれでその居続けて神に対して何の応答もしないのか、神の前に立った時に私たちが評価される唯一のことはよくやったなって、忠実なしもべよ、あなたはわずかなものに忠実だったって。だから多くのものを任せようって。神が私たちのことを神が見てるのは、どれだけこのわずかなものに忠実だったかってことです。どれだけ大きいことをしたとか、何人その自分を通してその人をイエス・キリストに導いたとか、まあ、素晴らしいことですけど、どれだけ何回その聖書を通読したとか、それも素晴らしいことですけど、聖書を読むこと。でもどれだけ神に対して私が神の愛に応答して、その忠実に小さいことで応答したかってことが問われるんです。私にはそんな力もなかったし、私にはできないから、そんなことだからできなかったんです、最初からって。神から与えられたものを埋めないでください。神はイエス・キリストを与えて、その皆によって求めるんだったら何でも与えるって言ったんですよ。私皆さんに言いましたからね、このこと。神の前に立って吉郎さんが教えてくれなかったって言わないでくださいよ。ハンナにそうやって男の子が与えられ、サムエルが誕生しました。常に私たちと神との間には、私の願いと神の願いっていうのがあります。で、私たちが神に願うときに必ず神はその願いを聞いているんですよ。おそらくハンナはこれ以前にも子供が与えられるようにって祈ってたと思いますよ、同じところで。でも、おそらく動機は、あのペニンナのやつね。あいつを見返してやりたいって。私だって。そして自分の益のために、そうやって自分がその、これ以上いじめられないように、これから見返して、あいつよりも上になるためにっていう、その息子を使うような、そうやって自分の益のために息子が欲しいという動機だったはずですよ。多分言葉にはそういうふうにしなかったかもしれない。でも神はご自分の計画を当たり前ですけど、よく知っておられるんですよ。その、この歴史的なその全体像を見てみると、神は、その獅子の時代、本当に混沌としてて、そしてその誰も自分の目に正しいことを行っているという、その歴史にそのイスラエルの歩みをもうピリオドを打って、ここで終わらせたかったんです。そしてそこから、その王を立ててというか、そこから先、その神に、そのまあ王を立てるというふうになって、なるんですけど、最終的には。それを使って、そのイスラエルの民をその神に向けたいというふうにご自分で願ってたわけです。思ってたわけです。その最後の獅子であるサムエルを起こそうって。でもそのサムエルが起きるには、そのサムエルとその最後の、そのサムエルの前の獅子のサムソンと、その、比べるとですけど、残念なんですけど。サムソンだってそのお母さんにその現れたんですよね、神の使いが。そしてなじり人としてその捧げるように。でもその両親は、そのサムソンに対して、その不忠実だったんですよ。神に対して捧げなかったんですよ。サムソンが変なことやっても、その止めなかったんですよ。神は、そうやってその、神が与える子を喜んで捧げて、神に。その子が、本当にその神に忠実に、その、仕えていけるために、サポートするような、母親が必要だったわけですよ。つまり、ハンナですけど。神が祈りの答えを送らせるときっていうのはあります。その時に、必ず、状況が変わる前に、その祈ってる人の心が変えられていくんですよ。もっと神が願っておられるように、その調和してくるんですよ。少しずつ少しずつ。ハンナには子供が与えられませんでしたけど、彼女の心が変わっていったんですよ。もしあなたが私のことを憐れんで、私のことを顧みて、私のことを捨てないで覚えててくださって、男の子を与えてくださるなら、私はその子を私のもとにその置いて、私の益のために使おうとはもう思いませんって。 どうかあなたがその使いたいと思っているように、私から生まれてくる子をあなたの御用に使ってくださいって。あなたに捧げますって。この一生は、この子の一生は私のためにではなく、この子の一生はあなたのためにありますって。状況が変わる前に、ハンナのその心が変わっていったように。自分の握っているものをその手放していくんですよ。どんどんどんどん。あとはもうあなたにお任せしますって。あなたが全てをご存知で、あなたがその私の最善を知っておられますって。あなたが願っておられるように、そのようにしてくださいって。もしあなたが何か祈っていることがあって、なんかその神がそのなかなか答えてくれないって。そういう状況にあるんだったら、もしかしたら、ハンナと同じかもしれない。状況よりも前に、あなたの心をその神の心に寄り添わせたいのかもしれない。その苦しい中で。心を注ぎ出して、もうダメですって。もうあなたに頼るしかありませんっていう、そこを待っておられるかもしれません。神はそうやって祈りをその答えを送らせるというか、まあ神の側ではその送らせてるわけではないんですけど。私たちにその忍耐を与えて、神に信頼するその信仰を与えて、私たち祈ってる本人をその神が整えてその練ってるんですよ。その形になるように。私は練られたことないですけど、粘土みたいに。きっとなんか、ぐじゅぐじゅって、こう、痛い思いするときあります。痛いとかって。そうやって神が願っておられるように、その形作られていくその過程で、練られるって、整えられるっていう、それが必要なときありますよ。往々にしてその痛みが伴いますけど、そのとき。でもなんでそんなことが起こるかというと、神が私たちの祈りを聞いてるからこそです。神がもし私たちの その祈ってることを全く聞いてないのだったら、その私たちのその状態とか全く無視して、神が、はい、ポーン、はい、ポーン、はい、ポーンとかって言って、その勝手になんかそんなのが実現するんですよ。私が祈るとか祈らないとか関係なしに神が全てをなさるんです。私の心が横島だろうと、私の心が正しかろうと、関係なく祈ったら神がその気まぐれで、うん、そうだな、やろうか、ポーンとかってやるんですよ。でも神は、私の祈りを聞いておられるので、あれまでこの人祈ってないなって。知ろよ、祈れよ、早く。よくしたいんだよって。あなたの心を満たしたいんだよって。なんで祈らないんだって。で、私がまた自分のその自己中心的なことを祈って、私こうしてください、ああしてくださいって言ってた時、ああ、もうそうじゃなくて私はこう願ってるんだけどなーって。そこに寄り添うようにって私をその、もう形作ってくれるんですよ。私がその、私の自己中の願いのゆえに、なんかイライラしたり、そうやって痛い思いをするものを全部使って神は。私がその神が願っておられるように、ああ、これを手放せばいいのかって。そこに、私は愚かだったなって。そこにその行き着くまで。神が私を通して、神が願っておられることをなさる、その、できるように私が整えられるまで、待ってくださるんです。神が私の願いを、私の祈りを聞いてるからですよ。聞こえないんじゃないんですよ。私の願いを本当に聞いているからこそ、神は、その答えを、答えてくださったり、私たちが思うように答えがなかなか来ないなということがあったりする。神は、私たちが祈ること一つ一つを、聞き漏らすことなく聞いてますよ。だって、イエス・キリストにあって私は、神の子供なんですよ。人間はね、不完全だから。自分の子供でさえ、そのニグレクトする人たちはいますよ。でも神は、そんな方じゃないですから。私たちのどんな声にならない小さい声だろうと。私たちのどんななんかもう幼稚な、幼い信仰からすると、幼い祈りだろうと。その私たちの一語一句を聞き漏らさないように、私たちの祈りを聞いてるんですよ。そして私たちのために最善を願って、私たちを整えておられるんです。私たち、この方に期待して、この方に祈ることをやめてはならないです。神が聞いておられるから、祈ります。天のお父さん、あなたがハンナの上に、たくさんのその恵みを注いでくれたと同じように、私たちに対しても、あなたのその尽きることのない恵みを、良いものを、私たちに注ごうとしておられること、もうすでに注いでくださったこと、注いでくださっていること、心から感謝します。父さん、どうぞあなたのことをもっと教えてください。あなたが本当にそのもう信頼に足るというか、あなたに祈ればあなたが聞いてくださって、あなたが私を整え、とにイエスキリストの御名によって求めるものは何でも身を結び、その身を残したり、本当にそのあなたの前に正しく歩んであなたに従う、そういうその文脈であれば何でも答えて聞いてくださるということを 信じる、その信仰を与えてくださいでしょ。お願いします。また自分のその心の中にあるその苦みとか妬みとか、そういうことも一切合切あなたの前に全部さらけ出して、心を注ぎ出してあなたに助けてくださいって祈れますように。あなたの前に体裁を整えたりすることがないように。ただ本当にあなたの前に正直になって、祈って、そして助けを求められますように。私たちのその祈りの生活を、祝福してください。お願いします。そしてここにいる一人一人が、あなたに祈ったらあなたからこうやって良くしてください、良くしてもらえたという、そういうそのあなたとのその関係が深まっていきますように。そういうその体験が一人一人いっぱい与えられますように。お互いのそのような体験がお互いの励ましになりますように。こんな私でも大丈夫だったからあなたでも大丈夫だって。だって私たちが祈ってる神は、恵み深く、憐れみ深く、すべてのことを成し遂げる力を持っておられ、そして私たちを愛し、私たちのことを理解してくださる方だから、だから大丈夫だよって。お互いがお互いの励ましになれますように。そしてあなたにもっともっと祈っていくものとなっていけますように、お助けください。この願いイエス・キリストの御名によってなります。アメン。